welcome to my podcast. I'm Amelian. This podcast is Learning Japanese Through the Bible. I read a Japanese Bible one chapter by one chapter. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。聖書を通して日本語を勉強する番組です。ただただ日本語の聖書を読んでいきます。ピンポイントで主の語りを取り上げ、章ごとの私のポイントを挙げていきます。英語でもポイントを伝えてますので、日本語と英語の比較をしてみてください。このオンエアは biblemillion.podbeans.com にアップデートして皆様に配信しております。This on air has been updating at biblemillion.podbeans.com。 さて、本日はどんな一日を始められていますでしょうか。曇り空の LA ですが、空気もちょっと冷たいですね。昨日は予定が大幅にずれ込んで、とうとうポドキャストをアップすることができなかったのですが、こんな時以前なら心の中はイライラ感いっぱいで、フラストレーション溜まった日を終えていたのですが、最近はこれも主のご計画と思うことができる自分を見ると、おお、成長したなぁと感慨深いものがあります。私は聖書に書かれていることは実践することにしているのですが、その成果には目を見張るものがあります。サタンの試みにまんまと引っかかってしまうこともまだまだありますが、まあまあのんびり焦らずに祈りながら主のタイミングを待ちましょうと言える自分がいることに驚くこともあります。アーメン。それでは本日は申命記24。人が妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、そして彼女が家を出て行って他の人の妻となり、さらに次の夫も彼女を嫌い、離縁状を書いて彼女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいは彼女を妻とした後の夫が死んだ場合には、彼女を去らせた初めの夫は、彼女が怪我された後に再び彼女を自分の妻とすることはできない。それは主の前に忌み嫌うべきことだからである。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に罪をもたらしてはならない。人が新妻を迎えた時は、その人を戦に出してはならない。何の義務も負わせてはならない。彼は一年の間、自分の家のために自由の身になって、迎えた妻を喜ばせなければならない。引き薄、あるいはその上石を質に取ってはならない。命そのものを質に取ることになるからである。人がその同胞、イスラエルの子らのうちの一人を誘拐し、奴隷として扱うか、売り飛ばしたことが見つかった場合、誘拐した者は死ななければならない。こうして、あなたの中からその悪いものを取り除きなさい。面跡に侵された幹部には気をつけて、すべてレビ人の祭司が教える通りによく守り行わなければならない。私が彼らに命じた通りに守り行わなければならない。あなた方がエジプトから出てきたとき、その道中であなたの神、主がミリアムにされたことを思い出しなさい。隣人に何かを貸すとき、担保を取りにその家に入ってはならない。あなたは外に立っていなければならない。あなたが貸そうとするその人が、外にいるあなたのところに担保を持って出てこなければならない。もしその人が貧しい人なら、担保を取ったまま、そのままで寝てはならない。日没の頃には、その担保を必ず返さなければならない。彼は自分の上着を着て寝て、あなたを祝福するであろう。また、そのことはあなたの神、主の前で、あなたの義となる。貧しく困窮している雇い人には、あなたの同胞でも、あなたの地の、あなたの町囲みの中にいる寄留者でも虐げてはならない。その人の賃金はその日のうちに日没前に支払わなければならない。彼は困窮し、それを当てにしているのだから、彼があなたのことを主に訴えて、あなたが在籍を負うことのないようにしなさい。父がこのために殺されてはならない。子が父のために殺されてはならない。人が殺されるのは自分の財家のゆえでなければならない。寄留者や孤児の権利を犯してはならない。やもめの衣服を父にとってはならない。あなたがエジプトで奴隷であったこと、そしてあなたの神、主がそこからあなたをあがない出されたことを覚えていなければならない。 それゆえ私はあなたにこのことをせよと命じる。あなたが畑で穀物の刈り入れをして束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは寄留者や孤児、やもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。あなたがオリーブの実を打ち落とすときには後になってまた枝を打ってはならない。それは寄留者や孤児、やもめのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは寄留者や孤児、やもめのものとしなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを覚えていなければならない。それゆえ私はあなたにこのことをせよと命じる。終わり。さて、いかがでしたか？人が妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、そして彼女が家を出て行って他の人の妻となり、このように24章は始まりました。めとった妻のことに関しての教えが書かれていましたが、この頃には男性本位ではありますが、離婚が正当化され再婚も OK だったんですね。しかし最初の夫がこの妻を再びめとることは禁止されています。それは主が与えられた地を汚すことになるからです。また主は寄留者や孤児の権利を犯してはならない、やもめの衣服を質に取ってはならないとも言っています。この章は短いのですが、注意して読んでいると随分と生活に変化があることがわかります。また人の権利についても、利己的ではなく主が性別したイスラエルの民は他の人にも施しをしなさいということですね。そして彼らはエジプトの地で奴隷だったということを忘れてはいけないと最後に言ってますね。この最後の22節はとても重要なことなのではないでしょうか。ここに今までのすべてのことが記載されているからだと気づかされます。さて、本日のピックアップは22節。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを覚えていなければならない。それゆえ私はあなたにこのことをせよと命じる。 Today's pickup is verse 22. And you shall remember that you were slave in the land of Egypt. Therefore, I command you to do this thing. いかがでしたか？それではあなたにとって奴隷根性が捨てられる一日でありますようにお祈りしております。では本日はこの辺で。バイバイ。